Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2022年8月2日、88回目の放送になります。この番組では忙しいママや働く女性がなるほどと自分に合った心と体のセルフケアを見つけることができる情報をお届けしています。心と体が元気になるコラム、東洋医学の養生法、自分らしく生きているゲスト様をお招きしてお話を伺っております。みんなでいいとこ取りしちゃいましょう。番組への意見や質問、感想などもお待ちしております。インスタグラム@小文字の humming.西宮、または西宮女性鍼灸で検索できます美容鍼灸サロンハミングのホームページより公式 LINE 登録の上、お名前とともにお寄せください。本日のゲストは4回目の登場。若干23歳でソムリエの資格を取り、包丁を握って四半世紀の人間工学研究所、ハッシーさんとのお時間です。今日はどんな内容になりますか？どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。6月26日にハミングでは五感を整えるヘッドリンパケアセラピスト講座を開催いたしました。ゼロ規制として歯科衛生士、エステシャン、アロマテラピスト、鍼灸師の皆さんにご参加いただき、講師にはポンタ先生こと私の人生の師匠、人間工学研究所の山口清流先生をお迎えしました。ポンタ先生はですね、全国で講演するほどの人気講師で、施術を受けに全国から集まり、予約が取れないほどの先生です。癒しのヘッドマッサージやヘッドスパはね、とても気持ちよくて寝てしまうという方多いと思うんですが、今回のヘッドリンパケアは五感を目覚めさせ、機能改善からビューティーまでということで、気持ちがいいのはもちろんのこと、顔がキュッと上がったり、首が動きやすくなったり、口が開きやすくなったり、そして目が開きやすくなったり、そして面白かったのが、なぜか手足が温かくなる。もう嬉しいことがいっぱい。頭と全身のつながりを感じるヘッドリンパケアでした。 まあ、山口先生のですね、歯科技工士とカイロプラクティックの30年以上の経験がギュッと詰まったの解剖学的なあの講義がね、とても面白かったです。そしてね、なんと抜け毛や白髪予防に対するアロマの講座もあってね、もうアロマもっと知りたいですっていうお声もたくさんでした。実技ではね、まあ、半分の施術だけでお顔がもうギュッと上がったのを見て、まあ、もう一度本当に復習したいですねという熱心な皆様の集まりだったんですが、ちょっと感想を紹介したいと思います。髪を研ぐことの素晴らしさに感動しました。髪を研ぐだけでストレス解消になるということを体験しました。そしてブラシで丁寧に髪を研ぐということに癒されましたと、髪を研ぐということが一番印象に残ったという生徒さんが多かったです。皆さんどうですか？人に丁寧に髪を研いでもらった経験って覚えてます？なかなかないですよね。これ実際受けてみるとですね、本当にこう大切にされているという安心感で、ね、満たされるんですね。もうこれは癒しを超えた癒しだなと思いました。まあ、セラピストのスキルアップの応援として今後も講座を開催していきたいと思っています。ポンタ先生の講座は人気があってすぐ埋まってしまいますので、受講ご希望の方はですね、ハミングの公式 LINE の登録の上、受講希望しますとメッセージを入れておいてくださいね。優先的にお知らせをさせていただきます。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。ミーシャで愛の形。
あのね、いつの間にか気づいたんだ、愛にも仕方違って、それがすでに私の胸にハマってたなら、きっとずっと今日よりもっとあなたのことを知るたびに、その形はもうあなたじゃなきゃ、きっと隙間を作ってしまう。
由美子と
ハッシーの
ここからトークインサマー、
真夏。
はい、皆様、またまたハッシーさんが登場です。今回で4回目の登場になります。人間工学研修所のハッシーさん、ではまずハッシーさん自己紹介をお願いいたします。
はい、リスナーの皆様お久しぶりです。人間工学ハッシーです。北海道生まれ、大阪歴12年、歯科技工を生業にお酒と料理をこよなく愛するプロキッチンドランカー。今日は、以前からね要望が多かったソムリエハッシープレゼンツ、奥さん大好きワインの話です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうなんです、ハッシーさんはソムリエということで、なんとですね、はい、ついにワインの講座を開催されたんですよね。
そうそう、最近ね、
はい、
うん、やってるんですよ。
そうなんですね、うん、講座名は何て言うんですか。
地元の茨城市でやってる、
うん、
ワイン講座なんですけど、
ええ、
全3回のね、
うん、
あのワイン講座になっていて、
はい、
それが先週終わって、
うんうん、
まあこれがまたね
後期も
あるんですよ。
素晴らしい、う
ん、
これ
もぼちぼちやっていくんですよ。
で
このね、はい、ワイン講座のね名前が素晴らしいの、うん、姉さんちょっと言ってください。
大人のワイン講座、今日からあなたもワイン通。
そ
う、いいタイトルですねこれ、うん、大人のっていうのがいいですね。
いいでしょ。
いいですね、
めっちゃ面白そうでしょ。
そうですね、ワクワクします。
そう、これをね、自分講師で言うのもなんなんだけどね、うん、めっちゃ楽しいのこれ。
そうでしょう。
でもうね、時間をしてるのに、
うん、
もう、ね、みんなね盛り上がっちゃって締めさせてくれなくて、
ほう、
ね、もうすごい盛り上がるのね。
何人ぐらい参加されてたんですか。
ね、6人6人ですね。
6人6人、
うん、もう今こんなご時世でいっぱいいっぱい入れれないから。
なるほどね、
う
ん、
そうそうそう、う
ん
う
ん、ちょうどでもね仲良くもみんなできそうですしね、うん、
主婦なんかで個人でもそうだし夫婦でね。
ああ、ご夫婦で素敵ですね、
うん、そうなんですよ。
皆さんワイン好きな方ばかりで、
それがねそのあんまりね、うん、なんていうかな、くどいぐらい詳しい人は来なくて、
あ、
程よい人、
うん、
そなので、ね、こっちも助かった感じはあるんですけどね、う
ん
う
ん
う
ん、どんな内容でね、うん、されたんですかね。
これがね、
うん、
今ね姉さんにね、
はい、
ワイン講座で配布した講座内容の用紙見てもらってます。
はい、そうなんです、
はい、
レジュメがここにあります。
そう、これでね、まあ、サクサクっとね、
なんていうのね、そうですよ、もう、うん、興味ある、聞いてみたい内容ばかりですね、これね。
このね、ラジオ版のハッシーの大人のワイン講座やってみようかなってね。
ラジオ版ハッシーの大人のワイン講座を今日してくれるんですか。
一番このなんか気になってるやつなんかあります。
うんと、そうですね、まずはこの秘密のスワリングっていうのが初めて聞きました。
はいはいはい、スワリングね。
スワリングって何ですか。
スワリングっていうのはほら、ちょっとワインうるさいですよおじさんがこうワインをこう液体グラスくるくる回すやつあるでしょ。
あ、
グラスの中でワイン回すやつね。
よくドラマのワンシーンありますね。
あれがスワリングね。そう、それをねこう空のグラスに、
うん、
子供が遊ぶスーパーボールってあるでしょ。
ボンボンボンって跳ねるやつ、
ビョンビョン跳ねるやつね、うん、あれを入れてそれをくるくる回す練習をして、
うん、
そう、
それ1個だけ入れる。
そうです、1個だけです、うんうん、でそれを上手に回せるようになったら、
はい、
いよいよ液体回すよみたいな、そんな感じでね練習していくわけです。
実際練習されたんですか。
しますよ、もちろん。それはもう必ずします。
うん、はい、嬉しいですね。
そうなんですよ。あと何かあります。
あとはですね、スマートなワインの注ぎ方っていう、このスマートっていうのが気になります。
ワインよね、注ぐっていうのはすごく大事で、これもね必ず言うんだけど、男の人限定でね、
うん、
基本的にはそのテーブルでボトルに触るのは女性だけだから。
あ、ね、そうなんですね。
男性の皆さんよく聞いてくださいねって言って、
ほう、
こうね、テレビやドラマや映画で見たことあるようなソムリエさんがねスッと来て、
はいはい、
スッとワインボトルを掲げて、
うん、
でトコトコトコトコトコトコ、
うん、
でワインを注いで、うんうんうん、最後こうキュッとねボトル回して、うん、最後の一滴を拭き取るっていうね、うんうん、所作、
あ、それがスマートな、
そう、それができるとめちゃくちゃかっこいい。
あれは私でもできるんですか。
練習すればできます。
練習すればできる、はい、
その練習をね、かなり、まあ、空ボトルをね使ってね、まあ、練習してね、
うん、
ね、これをちゃんとねお家でやってあげてくださいねって、
うん、私が知ってる ミニ知識ではラベルを必ず上にするっていうのはもちろんのもちろんだと思うんですけど、それはなぜですか？
それはもう当たり前の当たり前の話なんですけど、
すいません質問
その生産者に敬意を表するってことですね、
はい、敬意、リスペクト、
そうですそうです、このワイン、あなたが作ったワイン私いただいてますよっていう敬意ですね。
あ、そうか。なんかあのラベルが汚れてはいけないからかなと思ってました。
もちろんそういうのもありますけど、うん、僕はやっぱり生産者に敬意を込めて必ずボトルを上にしますね。
まあ、ワインっていうのも作られるまでできるまでって相当の時間、年月かかるわけなんですもんね。そうですか。
あと他には何かあります
か？他にはですね、やはりあのワインのこのテイスティングを説明する言葉のボキャブラリーですよね。
そこね、ここがね一番ね熱いんですよ。もう一枚の紙あると思うんですけど、
はい、
これねテイスティングシートになってるんです。
まあ、うん、濃淡豊かさアタック、
そうそう、これはねかなりその、素人さん向けに作られたあのテイスティングシートなんですけど、
そう
そう、まずそのワインのテイスティングは顔の上から目、うん、鼻、口の順でやりますよ。
目、ね、鼻、口って何ですか？
そう、まず外観、目で見て、うん、どんな色かな、
うんうん、
ね、淡い色なのかな、うん、濃い色調なのかな、緑がかってるのかな、
うん、
イエローがかってるのかなとかね、
うん、
あ、ルビー系、いやオレンジがかってるのかなとかね、うん、それがまず目だよね、
うんうん、
それで次香り、次鼻、
鼻、
うん、ね、豊かな香りなのかな、いやなんかあんまり香りしないなとかね、
うん
うん、白ワインだったら、ね、すごい柑橘の香りがするなとか、
うん、
赤ワインだったらなんだろうこれベリー系黒い感じかなとか、いやなんかお花の香りもするなとか、いやなんかうん、みんながよく嗅いだらなんか胡椒の香りみたいな、
そうそう、
スパイシーだなみたいなね、いろいろあるでしょ、
うん、
そう、そういうので、最後に味わい、目、鼻、口の味わいね、
なるほど、
そう、軽い感じなのかな、ね、甘口なのかな、辛口なのかな、酸味はどうかな、豊かなのかな、控えめなのかな、
うん、
ね、
うん、
渋みはどうかなとかね、
うん、渋み、
ね、してほらよく言うあのボディね、ライトボディ、フルボディ、ミディアムなんて言うけどね、うん、
ボディの意味は何
ですか？ボディはね、重さなんだけど、これはね、ざっくりしたもので別に定義があるわけではない。
そうなんですね。
これもね、よく 言われる質問なんだけどね、
はい、
うん、まあざっくり重たいワインはフルボディとかね、うん、ちょっと飲みやすい、例えばボージョレーヌーボーなんかはね、うん、ライトボディとかミディアムボディとか言われるタグになってくるんだけど、うん、そうで、最後にこの余韻ってあるでしょ。
余韻、
そう、
これは何ですか？
赤ワインにねよく使われるニュアンスなんだけど、
はい、
これをこうねコクンって飲んで、
うん、
いつまでもねそのね、
うん、
ワインのね、うん、余韻が口の中とね、うん、お鼻にねずっと残るんだよね、
うん、
これが長ければ長いほどやっぱりいいワインなんだよね。
はあ、
そう、
余韻が残る感じが、
このねいい余韻が長ければ長いほどどうなるかっていうと、
うん、
思い出になる。
おー、味わい深い。
そうそうそう、だから何年経っても忘れられないワインの味っていうのは、はい、案外この余韻が長いワインなんだね。
うん、じゃあ忘れられないんだ本当に。
そうそう、今でもやっぱありますよ、何本かありますね。
なるほど、だから皆さん何年もののどこで採れたブドウのというふうにして、
そうそうそうそう、
思い出に残るように記憶していかれるわけですね。
あの年のあれは良かったなとかいうおじさんいるでしょ、たまに、
はいはい、
そうそう、そんなやつさ。
なるほど、
ね、なかなかねこのね大人の、ソムリエごっこっていう名目でね、
うん、
これやったんだけどすごくね、
ソムリエごっこね、ほんと楽しいタイトルですよね。
ね、白ワイン2種と赤ワイン2種類ずつね4本やったんだけどね、うん、まあ面白がってやってましたね。
これ実際あの飲みながら皆さんそれ目鼻口であ
のそうそうそう
表現していかれるんですか？
だからもうねすぐ飲んじゃうおじさんダメ、ね、吉田さんダメだよ、すぐ飲んじゃうからね、ダメだよ、
うん、
目鼻口、
うんうん、
分かった、
う
ん、すぐ飲んじゃうもんねっつってね、えへへなんつってね、
うん、
目鼻口ちゃんとやってくださいね、
うん、
やるんすよ。
それ参加者さんみんな同じ表現になるものなんですか？
それがね、できるだけここに書いてあるものじゃなくて、自分の口で表現してほしいんだって。
そこが大事、
うん、それがすごく大事、
うん、じゃあ一緒のキーワードが出てこなくてもいいわけですね。
そうそうそうそう、うん、 まあこれだって正解がないからね、
あそうなんだ、
基本的にはね、うん、だから面白おかしくやって正解、
うん、何かどこかこう答えがあってその答え通りに表現しないといけないのかなと思ってたけど、
違う、
あ違うんですか、なんかそれ聞いただけでもなんか楽しむふわっとした感じがします。
そうね、
うん、
まあ、だいたいさ終盤になってくるとね、もうお酒も入ってくるから、うんうん、いろんな質問が飛び交うわけ
例えばどんな質問があったんですか。
なんかほら飲み残したワインはどうすればいいとかさ、うんうん、そもそもワインはどこで保管すればいいとか、うん、
保存方法ですね、
そんなのあるでしょ、別にそんなもの冷蔵庫入れとけって俺は言うんだけど、うんうんうん、それにあの飲み残したワインは、うん、別に美味しく飲めるうちは飲めばいいし、飲めなくなったら料理酒に使ってくださいっていう言い方はするんだけどね、
うん、
でも必ず出てくるもう一つの質問が、
はい、
その結局のところじゃあ安くて美味しいワインってどれなの。
そうですね、値段がピンキリですからね。
でいくらなの、どこで買えばいいのって話絶対出てくるよね。
なるほど。
それでですね、ハッシー考えました。
ほ、
毎回必ず出るこの話題に対応すべく、
うん、
最も瞬時に、そして最も的確に、そして最も手軽に、
うん、
安くて美味しいワインをゲットする方法がこちら。
教えてください、
はい、ハッシーの独断と偏見と妄想で選ぶ
妄想
コンビニワインベスト3これです。
コンビニワイン
これです。
コンビニにも今たくさんワイン並んでますから ね、 ね、本当見事に
困った時のコンビニ。
なるほど、ベスト3、
はい、
お願いします。
実際コンビニね、大手さん、セブン、ファミマ、ローソンか、
うんうん、
大手コンビニさん行って、うん、まあでもないこうでもないってやってきたわけですよ。
実際買って、うん、テイスティングしてくださったんですね、
うん、お客様どうかなされましたとか言われて、あすいません、あの大丈夫ですなんて言って、ね、怪しがられてね、
うん、
でこれね、でも本当自信持っておすすめできるね、厳選のワインを3本、
はい、
ちなみにね、うん、全部1000円程度です。1100円ぐらいかな、高くても、うん
うん
う
んうん、
はい、まず、
はい、
いきなりいっちゃいますよ、
メモの用意を、
はい、第3位
じゃん、
セブンイレブンです。
あら、
セブンイレブンのセブンプレミアムゴールドヨセミテロードスペシャルセレクションシャルドネ、これです。ちょっと長いけどね。
長いですね。
そう、
あのね、セブンプレミアム。
そう、昔からあるね、このヨセミテロードっていうシリーズのセブンが、うん、この何プレミアムゴールドスペシャルどうのこうのってやつ ね、
うん、
ね、これを出してきたんだけど、これがまたね、うん、素晴らしい。
これ白ですかね。
これ白です。シャルドネなんで白です。シャルドネっていう白ブドウ品種ですね。
うんうん、はい、どう素晴らしいんですか。
これね、まずね、白ワインによくあるあの酸っぱってやつがなくて、すごい酸味のバランスが良くて、でまさにこの時期ね、このムシムシした時期に、うん、もうがっつりキリッと冷やしてもう飲んだらね、
もうこれもワイン通の皆さんにはたまりませんね。
たまんない。もうあのね、氷なんて、ね、入れていいから、ワイングラスに氷入れちゃっていいから、
あ氷入れてワイン注ぐ、
もうそれぐらいキリンキリンにしていいから、
うん、面白い飲み方ですね。
はい、続きまして、
はい、
第2位、
はい、
ちなみにこれ、決めれなくてね、同率2本あります、
うん、お、
はい、まず1本、
はい、
同じくセブンイレブンさん、
じゃじゃじゃん、
はい、セブンイレブンさんのこれもまた同じシリーズなんだけど、プレミアムゴールドヨセミテロードスペシャルセレクションの、
うん、
今度は黒ぶどうピノノワールです。
黒ぶどうピノノワール、
はい、ヨセミテロードスペシャルセレクションピノノワールです。
慣れてきた、だんだん、
はい、そして同率第2位、
はい、
ここでファミリーマートさん登場です。
はい、
ファミリーマートさんのアルパカプレミアムカベルネソービニョン。
カベルネソービニョン、
なんか聞いたことあるね、カベルネソ、まあ有名なね、はい、あのベタな、あの
赤ワインですね。
そうです、赤ワインです。これもこの2本はね、おそらくね、3000円って言って出されても全然納得できるクオリティですね。
それぐらいのクオリティが1000円ぐらいで買えちゃう、
はい、もちろん両方フルボディで、
うーん、
も
う
かなりねどっしり系のワインなんで、
うんうんうん、
しっかりしたお肉料理とか、
うんうん
うん、もうね結構がっつり系のものに合わせてもらってもいいし、
はい、
もう単純に赤ワイン好きな人だったらね、うん、きっと喜ばれるワインです。
うんうんうん、
はい、でね、
はい、
いっちゃいます1位、
1位お願いします。
ハッシーランキング1位、
はい、
皆さん赤白どっちだと思いますか。
白、
白、
うん、 違う。
はい、姉さん、残念。
残念でした。
第1位は、
はい。
ドゥルルルルン、
うまいな。
うまい、今びっくりした。
うまい、うまい。
セブンイレブン。
おー、またしてもセブンイレブン。
セブンイレブンのスパークリングワイン、マルティーニブリュットです。
スパークリングは好きな方多いですよね。
そう、赤でも白でもなくね、スパークリングワイン、うん、ね、今ねスパークリングワインっていうのはね、世界的なブームなの。
そうなんですね。
そう、
スパークリングワインは、うん、シャンパンとはどうちゃうんですか？
シャンパンもスパークリングワインに入ります。フランスのシャンパーニュ地方で作られたものだけがシャンパーニュとかシャンパンって呼べるんだけど、その他はまあ、ざっくりスパークリングワインね。
OK です、
うん、そう、その中でもねめっちゃ売れてるね、売れっ子スパークリングワインで、このねスパークリングワインはね、だいたいね安いスパークリングワインって、ね、軽すぎるんだよね、
うん、軽すぎる、うん、
これがね軽すぎなくてすごい個性的な味わいがあってね、
うん、
こう飲んでてシャンパンに飲んでる時みたいなねリッチ感があるね。
香り、それは嬉しいですね。
そう、香りもすごいふくやかでね、うん、うん、すごくいいワイン。
へえ、それがセブンイレブンさんで買えちゃうんですか？
で、このスパークリングワインと和食の抜群のマリアージュをね来週実証しようかと企んでます。なんと
和食とワイン。
そう、まあ、来週の放送テーマ夏野菜とワインでね、ここでねお伝えするワインとともにゆみこ姉さんとこの1位のスパークリングワインで乾杯しようなんて考えております。
楽しみにしてます。
はい、ではね、
いやー、ちょっとハッシーさんのこのワイン講座を本当にもっと聞きたいですね。
はい、聞きたいですよね、もっと面白いですよこれ本当に。
いや、これ本当にまたこのコンビニの3位ランキングですもんね、それも本当にハッシーありがとうございます、
はい、
また来週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。来週ハッシーでした。 Won't you help me my father
Help me fall in the love that I have made.
、ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。ソムリエハッシーさんの大人のワイン講座、今日からあなたもワイン通、もう大好評ということで、なんと今年の秋にも講座が決まっているそうです。茨城商工会議所で行われるそうなので、興味がある方、ご近所の方はぜひ茨城商工会議所にお問い合わせしてみてくださいね。そしてなんと来週は和食とスパークリングワインのマリアージュがいただけるということで、どんな風にね講座をしてくれる、おしゃべりしてくれるんでしょうか。またハッシーはね料理をね作ってきてくれるそうなので、皆さんまたメモのご用意をして来週もどうぞ聞いてくださいね。それでは皆様、本日も素敵な一日をお過ごしください。また来週お耳にかかりましょう。
に届くように明日の